発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの岩堀義弘さん、今回もおいでいただいています。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
太陽光発電についていろいろとね教えていただこうと始まったコーナーなんですけれど、はいはいはい、その中から時代もどんどん変わって政策も変わってきました、はい、太陽光発電なんて危ないんじゃないのなんて言ったような時代もありましたけれども、はいはいはい、その後つけてる方たちに実際にねそのお宅にお邪魔してどうなのかっていうお話をお届けした時もありましたし、はい、補助金もいろいろ変わってきたりとか、はい、そのうちにメガソーラーができたりとか、はい、あるいはその他の電力との融合という話が出てきたり、はい、そして農業との融合なんていうところも出てきたり、はいはい、そんなに長い期間ではないですけれども、ものすごい変遷ですよね。
そうですね、まあ、私も十数年前から太陽光をやっていまして、まあ、最初の10年間ぐらいはそれこそ本当にね、住宅用も少しずつ少しずつ普及してきてみたいな形です。ここ数年 2,3 年の本当に目まぐるしくてね、私もなんだかよくわからないぐらいになっちゃいます。いろんな制度ももちろんね変わりましたし、そういう意味ではもう本当に、で、まあ、その太陽光発電単なるその住宅用だけではなくて、もちろん産業用とか、まあ、今言った農業だとかいろんな分野にこう広がりを見せてきて、まあ10年前想像できなかったなっていう気はしますね。本当に
日本の特異性としてその住宅から太陽光発電が始まったっていうことが世界的に珍しいんだそうですね。
そうですね、はい、普通はまあ産業用でねスタートするのは各国みんなそうなんですけれど、日本だけは住宅の屋根につけるというところがですね、うん、もうこれはもう世界に例がないんですよね、まあ、それだけやはり日本っていう国も太陽光発電にやっぱ力を入れて、小さな屋根ですけど住宅につけて少しずつ増やしていこうという、まあ、地道な努力を積み重ねてきたというのが世界にも珍しい国ですよね、
は
い。
岩堀さんはその太陽光発電に対する理解をもっと広めたいというので、その貯金をするというね、はい、本も書かれて、はいはいはい、太陽光発電で貯金をすると、はい、でこの本もベストセラーになったりもしたんですけれど、はいはい、その当時の方たちってのはまだお付き合いあるんですか？
おかげさまで私まあ、不定期でですね発電マンニュースというのを、まあ、作ってまして、うん、10年以上前からかな、まあ、本当にね年に3回4回ぐらいなんですけど、
十分ですよ、
はい、気が向いたら書くみたいな、まあ、そういったものをですねずっと読んでくださっているお客様がやっぱりいて、まあ、当然今までつけた方にも当然お送りしてますので、うん、そういった形でですねつながりを持っていただいたり、あと弊社でつけていただいた方には、まあ、当然今うちの方で発電量の管理をずっとやってるもんですから、うんうん、まあ、はがきでやり取りしたり毎月ね、最近ですともメールでやられる方も結構多いですから、そういったことでまあお客様とはまあずっと長いお付き合いをさせていただいているという形ですね。
最初の頃に、まあ、10年前前後につけられた方たちのその後 その発電量っていうのはどうなんでしょうか？はい、
これね、まあ、例えばよく産業用なんかでもシミュレーションを出すときに、はい、毎年、まあ、1% ずつもう低減しますとか、うん、0.5%
発電量が、
まあ、落ちていくようなシミュレーションを大体作るんですね、うん、ただ、まあ私どもが、まあ、ずっと、まあ、データを取っていく限りではそんな風に規則的に落ちるっていうことがなくてむしろ天候によって上がったり下がったり、途中、まあ、7年後に実は今までなかったほど発電量が増えたりとかいうことがやっぱりありますね。
その年の天候ってことでしょうかね。
その年の天候でね、うん、でただ今年なんかも4月にものすごい雨があったじゃないですか、うん、4月っていうのは非常に発電量多いですから、その年に雨がボーンと降っちゃうと結構じゃあ1年間ものすごい落ちるのかなっていうと、まあ、大体おしなべて同じぐらいになってくるんですね、
うん、
なので
よくね、まあ、安定してるってことですかね。そうですね、年間のベースで見ていくと。
そうですね、だからよくねこうつけられてすぐの方が もう最初つけた時心配になっちゃうんですね、うん、こんな雨がついて発電あんましないんですけど大丈夫でしょうかみたいな、うん、もうだから1年間見てくださいっていう話をまあ大体するんですね、うん、そうすると1年通して大体落ち着くところに落ち着くというかですね、うん、はい、そういう感じですよね、うん、は
い、でそれはまあメンテナンスもずっとしてくれているので、はい、安定して十何年無事に使えているってことですね。
そうですね、たまに確かに、ね、あるんです、あの発電量が天候とは別に落ちてしまうっていう、それはまあうちの場合こう地区ごとにいろいろデータを取ってますから、そうするとこの一軒のお宅だけこう落ちたりしてるとやっぱ分かるんですよね、うん、実はつけてる方は自分のデータだけ見てると分かんないんですよ。それでまあ実際にこうパネルの不具合とかね、うんうん、そういったのを発見した例もいくつかありますし、
なるほどね、はい、やっぱ積み重なってくって大事ですね、データはね。
そうですね、データの積み重ねって非常に大きいですね、うん、やっぱね。
もう一つは今言ったその1年でまず見てくださいという、はい、この辺が農業との親和性の高いところですかね。
ああ、まあそうですね、う
ん、農業ももう1年、はいはい、1年ごとですよね。
本当にそうですね、はい、1年経たないとその収穫がわからないというね、うん、
で今年はいいかもしれないけど来年はちょっととかっていう、はいはい、このいろんな天候との具合にもよって、そうですね、変わってきますもんね。
そうですね、ですからまあ今ソーラーシェアリングというのをね、まあ2年ぐらい前からまあうちも始めたんですけれど、
はい、農地農作物を作ってる上に太陽光パネルを作るという、はいはい、ソーラーシェアリングですね。
もう農業の収穫と発電の収穫と、まあ、いわゆるハイブリッドですよね、うん、はい、これをやり始めて本当にあの農業の方と深く関わるようになってね、本当に農業っていうのも大変だなっていうことも感じますし、あ、太陽光とよく似てるなっていうのもありますし、うん、逆に今いろいろ TPP とかね、いろんな問題で農業の開放とか、まあ、規制緩和なんかも始まろうとしてますけど、農家の方もまあ努力をしてますけれど、やはりある意味その今までこう規制かけられてた部分もあってですね、これから農業っていうのは非常に面白いなというのは感じますね。これからどうやって変わっていくんだろうって、まあ、太陽光もいろいろ変わっていくと思いますけど、農業っていうのも非常にこれから変化していくだろうなっていう、非常に面白いだろうなっていうのは思いますね。まあこんなこと言うとね、あの農家の方は、
うん、面白いだけじゃないよっていうところはね、
面白いだけじゃないっていうことはあると思うんですけれど、
う
ん、
それは興味深いという意味で ね、
そうですね、
非常に大切なものですからね。
そうですね、やっぱ本当に太陽光っていうのは電気というエネルギーを生み出す、まあ、あの農業はもう食料という、うん、まあ、どちらもとにかく人間にとって必須のあのものですから、うん、これがなければもう生きていけないというものですから、うん、その重要な2つをね、まあまあ、関われてるってのは僕は今本当にありがたいなと思ってますけどね、
うん、路地物であるわけですけど外の場合は、はいはい、太陽光パネルがつくことで何て言うんでしょうかね、何パーセントか路地ではなくなっていくような感じはするんですけど、
はあ、
その辺というのが逆に未来型なのかもしれないですね。
そうですね、うん、
太陽光の加減もできる、うん、風の加減もできる、ね、あるいは雨などの加減も、はい、太陽光パネルを使ってひょっとしたらできるのかもしれない。
そうですね、でこの間あの柿川で4月の末にあの連携をしたです、ソーラーシェアリングの農地での上でね、うん、はい、でこの間水が入って、まあ、田んぼでこうやるんですけれど、そこの方もやっぱりお話をして中でね、まあ例の伊豆の国市と同じこうウインチでのこう角度変わるやつを入れたんですね、はい、でやっぱりね角度をこう変えてみると発電量がやっぱ変わるんですね。
うん、
まあ、だから多分年間で 5% 程度は発電量変わってくるだろうというふうには見てるんですけれど、これはやっぱりだから絶対角度変わるものの方が得だよねっていう話はやっぱしてましたね。
うん、どっちを取るか的なことにもなってくるかもしれませんけどね、はいはいはい、
そうですね、
なるほど、そんな違うんですね。
全然違いますね、やっぱね。だから夏場はまあ平らにした方が当然あの上からのこう日射が多いですから、うん、で冬場はどうしてもやっぱ立てて、ね、太陽の位置がかなり低くなりますから、でそれを変えることによってかなり発電量が変わると、まあ、もちろんその角度を変わるのは下の農作物のためにも一応、はい、そういう意図があって、ね、角度変わる方式を作ったんですけど、うん、まあ、発電量ということでもやっぱり違ってきますから、これはやはり今後売電単価も下がっていく中でやはり角度変更ができるそのシステムっていうのはね、まあ、結構重要になってくるかなというふうには思いますね。うん、
あの花のひまわりのようにお日様の方をねぐるぐる回りながらっていう太陽光発電も生まれてくるかもしれませんね。
あの実際にその今作ってる、ね、農地での角度変わるシステムも電動で動かないかっていう話も確かにあるんですけどね、まあ、やれないことはないんですけれど、
ただそれだけ大掛かりになるし、
まあ、費用もかかりますし、 そからやっぱりその、まあ、10年20年という長い目で見たときにやっぱりメンテナンスも必要ですから、まあ、今のところシンプルに手で動かすという方式にはしてますけどね。
なるほど、
はい、
まだまだ太陽光発電、発展の道がありそうです。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。